この番組は趣味といえば野球と乗り鉄しかなかったのに、ビグスクブームに感化されてバイクに乗り出し、東京ヴェルディが J2 の時は黙っていて J1 に戻ってきたら早速ゴール裏で大声を出して、すっかり野球と乗り鉄が遠ざかっている黒学のついうっかりな毎日のずっこけ話を、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけどバイクに興味がある方、ソロキャンプや焚き火に憧れているけどという方たちの笑い話のネタになればいいなぁと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオです。
鈴木 V ストローム250とホンダハンターカブ CT125 によって、私黒学が失敗談も武勇伝も包み隠さず本音でお届けいたします。さて、第331回のお話は、ロスミで道の駅清川に行ってきたぞ。村の時間の時間がやってまいりましたと、斉藤清六さんが金床でやっていたのはもう何十年も前のことですが、果たしてこの番組を聞いている方で何人の方が覚えていらっしゃるのでしょうか。本当に昭和の時代のお話ですが、そんなことでね、いきなり昔話から始まりましたのは、今回 V ストローム旅するフラッグ見守り隊のロスミーティング、ね、今はもう旅するフラッグもありませんのでね、すっかりロスミーティングが主軸になっておりました。こちらのロスミーティングで神奈川県の清川村というところで行われたからなんですが、しかし神奈川県にですね、村があるなんてすごく意外ですよね。まあ、東京都にも檜原村はありますし、西多摩郡瑞穂町に奥多摩町もありますから、何も神奈川県に村があっても不思議ではないのですが、なんとなくですが神奈川県といえばこうおしゃれなイメージがあるので、村があるようには思えませんけどもね。そんな中、唯一の村、愛好郡清川村に行ってきました。さて、当日は13時からのミーティング開始ということもありましてね、ヤフーナビで調べたところ、高速で2時間ほど、下道ならば2時間半で着くということが分かりましたのでね、このため行きは時間の制約があるので時間が読める高速で、帰りは下道でのんびりがいいだろうと考えました。まあでもこれがですね、ちょっとした誤算を生むんですが、土曜日ということもありましてね、週一を見て日テレの各駅停車の旅、今回はですね、東京メトロ有楽町線だったんですが、もう少しこう見たい後ろ髪を引かれる思いをしながらも、昼ご飯の都合もありますので10時半にはスタートです。調布インターまでの道のりもナビは数度となく、武蔵坂駅方面で裏道利用を案内するのですが、混雑もないため神代寺の前を通って下石原の交差点を右折して甲州街道へ、調布インター手前のガソリンスタンド、ここね気持ち安いんですよ、他のところに比べて。まあ1円2円の世界なのかもしれませんが、それがすごい大行列でですね、何台止まってたんだろう、道路に10台ぐらい止まってたかな、ということで左側の車線塞いでおりました。そこを通り過ぎてインターの誘導路に入ったところ、なんと料金所の上には八王子方面が渋滞している案内、やっちまったかなっていうような感じです。思わずマジかっていう感じですけどね、どうしても土日の中央道は事故がなくても渋滞が発生してしまいます。これはですね、国立インターの合流がカーブの先、左カーブの先にあるんですね。またその先の今、多摩川を渡る橋が工事中で、車線移動で路肩に余裕がないことに加えて、あと微妙に勾配があることが弱になってしまっているようです。今回もこの先、多摩川を渡った先なんですか、多摩都市モノレールをくぐった頃ですから、日野市に入ったあたりでしょうか、渋滞もなく順調に進むことができましたからね。あのあたりでサンデードライバーがもうちょっと気合を入れてくれればかなり違うのでしょうけども、そうそう、土曜日ということもあってレンタカーが多かったのが特徴的でした。ひどい1台がいましたよ。追い越し車線を走っているのにスーッと走行車線によってタイヤがはみ出ていますよっていう感じ、するとまた戻る、しばらくするとまたスーッと走行車線に寄っていく、こんなことを繰り返すんです。 渋滞を抜けたあたりなので走行車線側からこの車をちょっと抜いたんですが、運転しているのはお姉ちゃんで、野郎が助手席に。楽しそうにニコニコお姉ちゃんがしながら運転していましたね。まあ2人は楽しいでしょうけど、こっちとしたらいい迷惑ですよね。万が一ぶつかっちゃったら大騒ぎでございますもの。満車状態の石川パーキング、入り口のところで本線まで伸びていましたが、8キロ先、事故渋滞の文字が出てきました。あれ、圏央道への分岐の手前かとドキドキです。そして料金所を通り過ぎて進んでいくんですが、気持ちよく走ってきました。やがて圏央道への分岐2キロぐらい手前でしょうか、だんだん渋滞の列が伸びてきましたよ。まあこればかりは仕方ないですね。路肩を走るわけにもいかないので、なんとか渋滞の列でゆっくり走りましたが、そうやってなんとか圏央道への分岐もこなして本線へ。高尾山を越えてナビが案内するのは相模原インター。やっぱり下道でも来れたかなという思う距離でございますけどもね。同市でのキャンプならば下部で来てますからね、この辺は楽勝でね。そういうことを考えれば下道で良かったのかなというような気がいたしますが、相模原を降りて県道515に入ります。かなりの勾配、ここね、下部だときついんですよね。まあ V 走だから随分楽勝でございました。東金原の交差点を左折。はいはい、これは丹沢アンパンで有名な荻野パンへの道だよねと納得。急なヘアピンカーブの先には、我が東京ヴェルディの胸スポンサー様であります日ガスさんの津久井デポステーションの大きな看板を発見です。あれ、こんなの前からあったっけかと思いましたが、うちへ帰ってきてね、 Google マップで遡れば2018年には今の大きい看板になっていました。意外と気がつかないもんですね。まあちょうどヘアピンでまた右への下りカーブのところにあるもんですからね、記念撮影は撮っても良かったんですが、後続の車もある関係でね、ちょっと遠慮いたしました。まあ、さてそんな坂道をどっと下っていきますが、愛好郡清川村ってどこにあるのって感じがしませんか。実はですね、宮ヶ瀬ダムの向こう側にあるんですね。なのでこの先は国道412号に入って宮ヶ瀬ダム経由でまっすぐな道なんですが、おっと、交差点のかなり手前で前の車は停車しました。ここはですね、西中野という交差点なんですが、ちょうど十字路がカーブの先の狭いところにあるもんですから、停止線がカーブの入り口のところにあるんですね。初めての方にとっては分かりづらいところではないでしょうか。この西中野の交差点を右折して515の旧道を進みます。この辺515がね、 2、3本あるんですよね。バイパスとね、旧道というのがありますからしょうがないんですが、旧道の方ですね、ゆっくり、ぐねぐねと進んでいきますと串川橋の交差点です。そうそう、ここだよね、ここと納得しながら左折です。国道412号線に入るとしばらくすると右側には、先ほども言いましたが、荻野パンの工場が出没。炭酸アンパン買いたいな。でもお昼ご飯はあそこであれを食べたいしと思って我慢我慢です。観光牧場である服部牧場、なんかここ前キャンプもできたらしいんですが、今キャンプの営業ね、やめちゃってるんですよね。失敗しました。行ってもよかったのかもしれませんね。愛川橋という橋で中津川を渡りましょう。中津川といえば野営ですよね。一度は行ってみたいんですが、ヘナチョコキャンパーの黒学にとって野営場というのは敷居が高いんですよね。ましてや仮設トイレだし、紙もね、なんかないらしいんですよね。なんか近くのコンビニに紙は売ってるそうなんですが、紙とかあと薪とかも売ってるそうなんですけどもね。ていや、一度は行ってみた方がいいから、頑張って行ってみようかな、涼しくなったら。そんなことでずっと進んでいきますが、半原小学校ですね。ここの交差点を右折して県道514号に入ります。あら、びっくり、2車線のいい道路です。あら、ずっとこんな道なのとびっくりです。すると右手には愛川太陽光発電所の看板がドーンと出てきます。なるほどなるほど、これがあるから2車線のいい道なんだねと納得です。しかもここですね、副名がありまして、もう一つの名前なんですが、なんと湘南ベルマーレ愛川太陽光発電所っていうんです。なんでも湘南電力株式会社というところが運営しているようです。 こちらはですね、最大出力1896kW の神奈川県、初のメガソーラーです。神奈川県営なんですね。横浜スタジアム約 2.5 個分の広さの敷地ですから、かなり大きいですね。8000枚の太陽電池パネルを設置して、一般家庭約520軒分の電気を作ることができるそうです。すごいですね。平成25年5月から営業運転を開始しているということですから、もう10年以上経ってるところなんですね。これは知りませんでしたけども、まあ帰宅してから知ったんですけどもね。見学に寄ってもよかったですね。今度見学に行ってみましょうか。なんか中入れるみたいですって。なんですごいなぁなんて思っていたら、ここを経由過ぎてしまったら、あっさりと片側1車線に戻りました。まあそんなもんでしょう。山の中を入っていけば、右手には宮ヶ瀬ダムが見えてきました。観光船もね、走ってるんですね。知らなかったですけども、あんな宮ヶ瀬ダムに走ってるというのはびっくりでございます。そうそう、安住紳一郎さんの TBS のニュース番組で言ってみましたが、私たち東京に住んでいるもの、まあ埼玉県、千葉県とかそういう方にとってはね、夏場の水っていうと心配ですけど、利根川水系だとかね、やってますよね。矢木沢ダムだとか、いろいろ有名なダムがあります。実は神奈川県は独立してるんですよね。びっくりいたしました。道志ダムというのもあります。この宮ヶ瀬ダムもそうなんですけど、神奈川県は水の心配がいらないんですよね。素晴らしいことでございますが、何でも安住さんはですね、東京都は水不足になると、京浜東北線なんか乗っててもね、トイレに入ったら絶対神奈川県に行ってからするというふうに笑って話しておりました。少しでも東京の水を使わないためにするんだよなんて言っていましたけども、まあそのようなこともね、笑いでございますが、さあそんなことで過ぎていきますと、また話を元にしましょう。宮ヶ瀬ダムですから、湖畔の反対側は結構白い方々がサイン会をしているというのは有名な話で聞いておりますので、こちらも念には念を入れてのんびりと走行していきましょう。山彦大橋という橋からは県道64号伊勢原津久井線にと名前が変わりました。しばらくは気持ちのいい道です。トンネルもあって涼しいです。やっぱ夏場のトンネルは助かりますよね。おっと、久しぶりにバス停を発見いたしました。仏火山登山口というバス停なんですが、仏火山でいいのかな、仏の果物の山ですね。仏火山というバス停なんですけどね、なんと斜面に張り付いていてね、本当にね、登山口の入り口なんですよ。もうバス停があって、振り返ればそこにね、階段があるんですね。わ、すげえなこのバス停と思いましたけども、結構ね、使われる方がいるんでしょうかね。まあこの後はですね、土山峠というところでございました。お、峠なんだここなんていうふうに思いましたけども、実はですね、この峠がくせ者というと変ですけど、この峠があることで清川村っていうのは厚木とのアクセスがいい方になってたんですね。宮ヶ瀬とかこっちの相模原の方が相手じゃなくて、この清川は厚木とのアクセスなんですね。ですからバスも本厚木から出ていたというのを知りました。しばらく進めば上すすがやのバス停です。ここはですね、バスの折り返し場もあって大きなバス停でございました。だからここまでのバスももしかしたら出るのかなというような感じがいたしましたけどね。しばらく進みますと道が前方に広がっていきます。どうやらバイパスのようです。左に曲がると急道ですから、村のね、なんていうの、中心街の方って言ったら変だけど、村の方へね、入っていけるそうみたいだったんですが、バイパスを通っていきました。で、しばらく進みますと出てきましたよ、道の駅清川。右手には村役場もあります。手前の第一駐車場に停めましょう。バイク置き場と書いてありますが、ちょっと狭そうな感じでございますが、今回はね、指令で縦列駐車をするようにということがありましたので、前の、ね、壁にくっつけるように止めましたけど、ヘルメットを脱いで時計を見ればなんと12時、2時間で着きました。結構かかりましたね。さあ階段を上って道の駅清川に入ってみましょう。実はここ私今回は目的があったんです。それはですね、豚丼なんです。清川軽水ポーク、まあ、清川はね、清いに川に、軽水はね、恵みの水と書くんですが、特産らしいんですね、清川軽水ポークというのがね。これを使用して 一枚一枚丁寧に焼いていただけるということでございますが、これが2階のね食堂で食べれるもんですから、まずは2階へと上がっていきましょう。おっと行列かという感じです。実はですね、席があんまりないんですね。4人掛けのテーブルが2つ、2人掛けのテーブルが2つで、あと1人のぼっち席がっていう感じでございますんで、4人掛け4人掛けで8人、10人13人しか入れない L 字型の配置になってるんですけど、しかもですね、これ1枚1枚手焼きって書いてあるんですけども、本当にね、なんか煙ったいんですよ。おお、煙だなぁと思いながらもね、これは本当にその場で焼いてくれてんじゃ美味しそうだなということで、まずは券売機で買うんですが、ここでおっと困ったなっていう事象が、実はですね、ミックスとね、ロースとバラがあったんですね。バラ肉とまたロース肉、どちらも美味しそうでございますが、それを合わせたミックスというのもある。さてどうしようということでございます。皆さんだったらどっち取りますか？バラは脂身は甘くジューシー、ロースは肉の旨味を味わうということでございます。ちょっと悩んだんですけれども、ここはと思ってロースにいたしました。しかも大盛りにね。やっぱりこう波だとね、どのぐらいの量か分かりませんのでね、ということで、ロースの大盛りにいたしました。1400円のです。券売機で券を買いまして、でお姉さんに見せたところ、おっとびっくりです。なんと JAF の会員証を見せるとトッピングが100円のトッピングが無料になるということでございます。慌ててアプリを起動いたしましてね、見せたところ、温玉とキムチ、チーズ、塩ネギからどうぞということなんですが、チーズをかけてしまったら初めて食べる豚丼の味が変わんねえかというふうに思いまして、ここは温玉を頼むことにいたしました。さてそれで席、先ほども言いましたけども、ぼっち席の方に行ってお待ち、ぼっち席の方へ行って出来上がるのを待ちましょう。煙がすごいと言いましたが、本当に手焼きなんですね。炭火で焼いているのかちょっとその辺は確認しなかったんですが、黙々と結構ね煙が入っています。もうそれだけでくーたまらん、お腹すいちゃうよっていう感じです。同じく清川の名物であるお茶もですね、冷たいお茶とあったかいお茶が機械で出るようになってますって、下でも売ってありますよと書いてありますが、喉も渇いておりますので冷たいお茶をごくり、うまい、まあ、喉は渇いてますからどちらでもうまかったのかもしれませんが、なかなかね美味しい清川のお茶でございました。ちょっと 2,3 杯余計に飲ませていただきましたけど、結構待ちました。5分10分待ったのかなっていう感じです。すぐには出てきません。やっぱりね、混んでますから、なんせ、席に着いた段階で4番目ぐらいだったのかな、じゃあ先客が3人ぐらい待ってましたんでね、ピリピリピリピリって呼ぶやつなんですけど、5分10分待ったところでやっと呼ばれて、はいどうぞということで行きました。出てきたのが、写真の方出しておきますが、豚丼のロースの思いでございます。お品書きのところには漬物付きって書いてあったんですが、漬物を入れる小皿がないんですね。これはどうしたものかと思いまして、ちょっとご飯の隙間の方へ置いておきましたけど、さてではいただくことといたしましょう。まずは一口、一枚ケースイポークのロース肉をいただきます。あんぐっと噛んだところ、おお、なかなかの肉の甘み、やっぱりロース肉ということでね、肉の旨味っていうか、もうほんとほんのりと甘く、またですねちょっと塩味、タレはかかっているんですけど、ご飯の方にかかっているせいか、塩コショウが効いております。おお、これはうまいなという感じでございます。まずは米をねガツガツガツと、で肉はちょっと後の楽しみというと変ですが、ちょっと取っといてね、でたくあんを食べながらご飯を、これがねまたね豚丼のタレがかかってますんで、ちょっとねほのかに甘く美味しいですよ。やっぱタレっつかこのオンザライスはうまいですよね。たくあんを食べながらもうご飯だけでいっちゃいますか。そしてまた肉を、 カウンターのところには豚丼のタレがありまして、お好みでどうぞと書いてあるものの味はついてるんですよね。どうしようかな、このまま行こうかな、味変しようかなとも悩んだんですが、いやいや待て、第1回だということで、ね、敬意を表してそのまま行きましたけど、温玉どうしようかなと思いましたけども、ちょっと温玉を崩して豚肉をつけて食べてみた、あこれもね美味しい、で温玉の方に豚の脂身がつくもんですから、思わず温玉の入れ物にご飯を入れてかき混ぜて食べてしまいましたが、ちょっとお行儀良くなかったかもしれませんね。まあそんな感じでガツガツガツと行かせていただきましたね、豚丼わあ美味しかった。続々とお客さんが来るんですが、いかんせん店の狭さにあーっていう顔してね、皆さんいなくなってしまうもんですから、急いで食べて急いで席を立ったのは言うまでもありません。ごちそうさまでしたということで、お茶をもう一杯いただいてから帰りましたけど、この豚丼はでもね皆さんおすすめですよ。それで1階の方へ行きますと、いろいろな名産物が売っているのは、まあどこの道の駅も一緒でございます。野菜とかねいろいろ売ってますが、ただここでですね、ケースイポークを利用したウインナーとか、ハムはなかったのか、ウインナーとかいろんなお肉がありましたよ。ウインナーの方がね1袋買ってきて家でも食べたんですが、あいにく写真を撮り忘れておりましたが、これがですね美味しい。保冷剤をね持っていかなかったもんですから、保冷剤1個買いましたけど、値段いくらだったんだっけ、値段忘れちゃいましたけど、ウインナーもね美味しかったですね。うん、これただねどんなもんなんだろうな、清川村の近くにキャンプ場があるみたいなんですが、私は分かんないんでね、あそうか、今度中津川の野営の時か、野営の時に清川、でも清川村まで結構あるしな、というのはうちから60キロぐらいあるんですから、60キロというと今はなき久保キャンプ場ぐらいまでありますんでね、あの辺でキャンプできるのかな、あの辺のキャンプ場あるようだったら、この清川村で、豚丼を食べて、あの辺のキャンプ場にウインナーとお肉を持ってって、ね、バーベキューもいいのかもしれませんね。まあそのことでご飯を食べ終わりまして、駐車場の方へ戻っていきますと、続々と V ストロームが集まってまいりました。今回はですね、V ストロームのミーティング12台かなの参加でございましたね。どうもどうもどうもと感じの方々にご挨拶をいたしました。おー久しぶりという声が、そうなんですよ、本当に久しぶりで、仕事の関係がいろいろありますんでね、出れなかったり、あとアクシデントが発生して言えなかったりとかありました。先月のね奥多摩だったんですけど、本当奥多摩なんてねすぐ近くだったんで行きたかったんですが、天気が悪い上にちょっと仕事のね問題が重なっちゃって行けなかったんですが、残念でした。ということでいろいろな皆さんのご挨拶でいたしましたけど、今回は実はもう一つですね、このロスミで情報収集があったんです。実はですね、私のハンター株についておりますタナックスさんのね携帯を入れておりますケースなんですが、タナックスのですねデジケースマウントシステムっていうやつで、ミラーにつないでるやつなんですけどね、これがですねポールのところがですね破断してしまいまして、で2回目なんですが、そうやって考えるとハンター株はやっぱり振動が激しいんですかね。前も割れたんですよ。ハンター株買ってまだ4年、5年ってところなんで、もう2個目なんで、ちょっとやっぱりねこれはよろしくないかなと思いまして、で皆さんどういうのを使ってんですかっていうところを見て、皆さんカエディアなんですよね。これ V ストの方々って不思議とですね、まあこのロスミのメンバーがっていうと変なんですが、私の入れて12台だったんだから11台か、11台中5台くらいがねカエディアなんですよ。カエディアさんを買うとこう日差しを避けるねカバーが一緒についてるもんですから、すぐカエディアだってわかるんですね。 だからボールと思いましたね。これやっぱりカエリアっていいんですかって聞いたところ、このショックアブソーバーとかついてたりですね、この日差しよけもついてて非常に見やすい、なおかつお値段も安いんだよっていうお話をいただきましてね、ちょっと次回はカエリアにしようかなと今思っておりますが、まもなくプライムセールが始まりますんで、カエリアをちょっと買っちゃおうかなと今思っております。まあそんなこともありましたね。そのカエリアの良さげなところとか聞きました。あといろいろですね勉強になるんですが、いかんせんね、お小遣いの方がねもう乏しいものですから、なかなか同じようなカスタマーはできませんが、やっぱり今回もですね、エンジンカバーか、エンジンカバーがねすごくいいんですよね。エンジンカバーカバンをねつけて、そこにもいろいろなものを詰めるっていうのもあります。あとあれですよね、イカリング皆さんイカリングって言っているんですけど、あのデイライトですね、あれも良さげですよね、結構いい、あれもいいお値段するんですが、まあその辺をちょっといろいろね、勉強させていただきました。で1時から始まって、いや暑かったじゃないですか。帽子持ってき忘れちゃいましたね。日陰に隠れてはいたんですが、いやー参りました。いろんな方とねいろんなお話もできましたんでね、楽しかったんですが、そうそう、トーストの招待状ももらったんだ。トーストの招待状、トーストの招待状は来たらいけないんですよね。7月の東北 V ストロームミーティング2025ってやつなんですけど、7月20日日曜日9時から15時、スカイピアあだたらっていうところで福島県でやるんですね。実はこの日はですね、私、町田ゼルビア戦があるんでね。迷うな。たっくんとまーちゃんが来なければね、たっくんとまーちゃんが来なければ一人だったら別に直接行って直接でもいいんですよね。まあそれも可能なんですが、ですがちょっと申し訳ないけどここはお休みかなというような気がしていますが、だってうちから300キロはあるでしょねえ、なかなかな距離でございますものね。まあそんなようなお話もいたしましたし、あとは山梨の方が入れたんでね、ちょっと山梨のラジオ局の話とか盛り上がったり、テレビ局の話で盛り上がったりもいたしました。なのでその方はミノブの方から来られたということでございましたよ。やっぱりですね、 V ソのメンバーこれ神奈川の方が多いんでね、メンバー的にはロスミーティングのメンバーは、ね、今回は、まあ、神奈川でやったっていうのもあって、ちょっとアウェーな感じがいたしました。なぜ玉ナンバーは私だけでございましたんでね、まあそんなことでいろいろなお話をしていろいろな情報交換、ああそうそうそうそうそう、今回はですね、まあ、同い年でありますパンサーさんという方からですね防水バッグまでいただいちゃいましてね、なんかパンサーさんちの神様がですねクローゼットの中を整理しなさいというふうにいいお話があったそうです。もうあげるからどんどん持ってってという名前のですね、どんどんどんどんくれちゃうっていうパターンでございましたけども、おかげさまでねいい防水バッグをいただけたんですよ。モンベルのねかっこいいやつ、これはねイコちゃん用に、でもう一個ね緑色の防水バッグがあったんですね。で、ちょっと皆さん誰も手出さなくてね、持って帰っても神様に怒られちゃうんだよってお話だったんで、まあ待てよ、緑色だったらベルディ戦で使えるなと思いましてね、私がゲットしてしまいました。2つもゲットしてしまいましたけども、まあ私もイコちゃんに怒られそうな雰囲気になっております。クローゼットの中に防水バッグいくつ入れるんだって言われちゃいますけどもね、まあそんなことで、でもね本当ね良さげなもんでしたよ。モンベルのなんか40リッターあ30リッターって言ってたけど、結構ねもん綺麗だし、ましてやモンベルなんて入ってますからね。まああれはいざとなったらたっくんまーちゃんにあげちゃってもいいわけですからね、あっちの家で使ってもらってもいいかなと思いました。そんなことでですねいろいろな情報交換もいたしましたし、あそうそうスプロケの話もしたんだね。毎回スプロケね、あとチェーンだ、チェーンが私初めて知ったんですけど、何でしたっけ、マクロスでいいの、あの紫と緑と赤のほらあるじゃないですか、あの色にね塗ってあるんですよね、純正なんですって。そういうチェーンもあるんだってびっくりしちゃいましたけど、マクロスじゃない、軌道あれなんだっけ、マクロスでいいんですよね、ちょっと間違ってたらごめんなさい、ガンダムでないのは確かです、違うエヴァンゲリオンだ、エヴァンゲリオンですよね、緑だとか あの青だとか赤だとかそういうのが出るのはね、そうそうそう、それを模したね、そんなカラーなの方もいて、チェーンがあるっていうことも教わりましてね、まあびっくらぽんでございましたけど、250の V ストロームが一番多いんですけれどもね、改めてこう650だ1050を見るとね、650欲しいな、なんてなっちゃうんですけども、もうちょっとね、250になれちゃったんで、体がね、ちょっと650は無理かな、なんていうような気がいたしますけども、でも650はいいですよね。ゆっくり走れそうだしね。まあ、そんなのは宝くじが当たった時に改めて考えさせていただきましょう。まあ、そういうこともありましてね、いろいろお話をさせていただきましたけども、帰りのことがちょっと心配になってしまいましてね、行きで2時間かかってしまいましたからね、帰りも2時間となると、4時を過ぎるとね、いこちゃんも帰ってきてしまいますし、あと何を隠そう、この日はですね、今日の日だったんだっけな、なもんですから、前の6日のね、配信のために実はまだアップロードしてなかったもんですから、いけねえっていうことは思い出しました。会の途中で、1人2人と帰られたのに乗じて、じゃあ私もお先にということで失礼させていただいたんですが、帰りはですね、来た道を帰りました。宮ヶ瀬の向こう側、反対側を通ってね、相模湖の方へ出てもよかったんですが、まあそんなことやってると時間がかかってしまうかなと思いましたんでね、来た道を帰っていったんですが、帰り道はね、順調順調でね、至極順調についてしまいました。1時間半で帰ってこれちゃったっていうのが現実なんですが、まあおかげさまでね、シャワーも浴びることもできて、アップロードも無事できてから、いっこちゃんを迎えることができたんでよかったんですが、まあそんなことでね、神奈川県の村、清川村に行ってきたということでございましたね。先ほども言いましたけどもね、清川村、道の駅清川の村、狭いというか小さな道の駅でございましたけどもね、でもですね、美味しかった、豚丼は美味しかった、マジで、ウインナーも美味しかった、あの軽水ポーク、なかなかのくせ者ですね今度ね、いくちゃんを連れてちょっと行ってもいいのかなと思いますが、と言ってもドライブに行くにはな、いこちゃん久しぶりにブイスト乗ってくんねえかなまあ涼しくなったら、今回は厚着には出れませんでしたけども、厚着に抜けてね、行っていくのもいいのかな、なんていうような気がいたします。待てよ、平塚に出るのもいいのか、そう、平塚のレモンガススタジアムへ行くのにね、遠回り、あ、でもかなり遠回りか、でも面白そうだな清川村で昼ご飯をね、豚丼を食べてそれから行くっていうのも一つの手かもしれませんね。まあ厚毛ね、抜ける時ってそうそう皆さんもないでしょうから、ぜひね、ワインディングを走る宮ヶ瀬行く時、宮ヶ瀬ダムとかね行く時、ぜひね、この道の駅清川村寄ってはいかがでしょうか。本当に豚丼、あとね、軽水ポーク、おすすめでございましたよ。もしよろしければぜひ味わってみてください。さて、第331回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケイひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstoke650.cisternet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。あ、そういえばね、ちょっとびっくりした情報がツイッターの方に出てましたね。フリースタイルさんの方がね、もうこれでおしまいになってしまうということでございましたけども、結構ね、ポパニーのとね、ケンヤさんとの掛け好きだったんですけどもね、楽しかったんですけど、まあいろいろね、会社員というと変ですが、働いておりますとね、なかなか2人で収録の時間を作ってっていうのも難しいんでしょうね。まあいろいろな環境がね、変わってしまうっていうのは当然なんで、残念なことではあるんですが、まあでもね、また決してこれでね、お別れになるわけではないですし、旅バイク祭りの方もね、9月の今年は27、28でしたっけ、終わりの方でしたね。で、会えるかもしれませんしね、また楽しみに、ケイヤさんとかポパ兄さんともね、会いたいと思います。一回食べ比べをしないといけないとは思ってるんですけどね、ポパ兄さんとはね。でも背が10センチ違うからな年も向こうの方が若いから向こうの方が楽勝なんだろうけど、少しでも食らいついてね、関東代表としてどれだけ食えるかをやってみたいなとは思っているんですが、なかなかね、そうはいきませんけど、でもね、本当はケイヤさんとポパ兄さんともお疲れ様でございました。まあまだ最終回がこれからあるんでしょうから、それ楽しみにしたいと思いますけどね。それではちょっと話が出ちゃいましたね。 いろいろなメールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も VTalk で検索していただければ青人 VTalk のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第331回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。